こんばんは。自分に期待できる未来を子供にプレゼントする天才キッズラボ主催水本舞です。今回もね、この音声聞いていただきありがとうございます。前回の音声メールで、天才性のありかを絶対の正解だと思うと苦しくなっちゃうよ、だからこそ参考情報や補足情報として覚えておいていただいて、よしここだという時にね、ちょっと今力が入りましたけど、ここだという時に使ってくださいねとお話をさせていただきました。で、実はこの、ここだっていう時はね、これ私も実はね、経験したんですよ。で、具体的なエピソードでお話しした方が、きっとね、イメージが浮かびやすいんじゃないかなと思うので、今回のメールでは、我が家の長女の天才性と、私の声かけに起きたズレについてね、ちょっと赤裸々にご紹介をさせていただこうかなと思います。で、その前に天才性のありかのこの個別相談、どんな風にねやってるかをちょっとお話しさせてください。で、この天才性のありかでは2つのお子さんの天才性をね見させてもらってます。まず1つ目が、お子さんの日常の言動からわかる今の天才性です。で、これ事前アンケートで3つの質問させていただいたと思います。これが今の天才性ですね。そして2つ目が、お子さんの星からわかる生まれ持った天才性。これ生まれたね、日にち時間、そして生まれた場所、これお伺いさせていただいたと思います。要はその生まれた時の星の配置によって、そのお子さんがどんなことをね、成し遂げようとしているかがわかるよという、占星術、統計学でもねあると私は思ってるんですけれども、この、生まれ持った天才性、これが2つ目。この2つの天才性を総合的に見て、じゃあお子さんがね、どんな天才性を持っていて、どのように接していけばお子さんの天才性を伸ばせるのかを鑑定シートをもとにアドバイスさせていただいてるんです。で、この今の天才性ってお子さんの年齢とか環境にね応じてどんどん変わっていくんですけれども、不思議とね、これ生まれ持った天才性とリンクすることがすごく多いんですね。そう、ちょっとね余談なんですけれど、これメールに書いてないんですが、私のねこの生まれ持った星を見るとですね、実はキムタクさんと同じような星があるっていう風に言われてるんですね。ちょっとそれを聞いた時にね、とてもテンションが上がった私なんですけれども、生まれ持った星ってね、本当にその人だけのものっていう風に言われているので、結構こうやってね被ったりするとね、ちょっと嬉しかったりするんですが、生まれ持った天才性、お子さんがこの世界でどんなことを成し遂げようとしているか、これを教えてくれるんです。で、いわば子供が人生で取り組んでいく、宿題だと思ってください。なので、その宿題に取り組むために必要な能力を子供はねちゃんと持って生まれてくるって言われてます。で、その上で自分なりにその生まれ持った能力をね、育む。それがね、宿題を解いていくためにとっても大事なことですので、自分でちゃんとできる力を持ってると言われてるんですね。で、残念ながらね、その能力を取り上げてしまうのが、何も知らない私たち親のね、接し方だったりする。そこはね、体験会でも、しっかりと接し方についてお話をさせていただいてますので、ぜひ一度ね、遊びに来ていただければ嬉しいなと思ってます。ちょっとね、話が逸れたんですけれども、我が家の長女の天才性って何かっていうと、組織の中で居場所がちゃんとあるというね、状態で発揮されることが分かったんですね。で、これって生まれ持った天才性によるものなんですけど、長女のそのホロスコープ、星を見ていくと、家族との関わりがね、長女の一番の幸せの鍵なんですよ。で、家庭にちゃんと居場所があって、あ、私ちゃんとお家の中で受け入れてもらえてるなっていう実感こそが、この長女の天才性、今のね天才性でもあるリーダーシップ、それから粘り強さ、これをね伸ばす土台になるっていうことが、この天才性のありかを知ることで分かったんですね。で、これ分かった瞬間にものすごい納得して、なんでかっていうと、長女は、次女とね本当個性があるんですけれども、もうねママ大好きの度合いがね半端ないんですよ。もうなんか何をやるにしてもやっぱりママと一緒がいい。で、出かけるのもママと一緒がいいってね。多分ね、年齢とかもあって少しずつ、そこがね、和らいでいったりはするとは思うんですけれど、やっぱり同じこの姉妹なのに、同じ好きなんですけれど、この好きのね、なんか、なんだろう。 レベルじゃないな、種類がちょっと違うなっていう感覚はなんとなくあったんですよね。で、そのなんとなくっていうのがこの天才性のありかではっきり自分で分かることでね、あ、なるほどっていうふうに私もすごくすっきりしたなというエピソードがあるんですが、そんな長女が小学校1年生だった冬のあることなんです。で、冬になると3月ぐらいの卒業旅行シーズンを、狙って、テーマパークの CM がね、結構やるんじゃないかなと思います。見たことありますかね？まあ、卒業旅行で、テーマパークに行こうみたいな楽しそうな CM ありますよね。で、その CM を長女が見たときに、お友達がね、私もいつか、なんとかちゃんと子供だけでテーマパーク行きたいなっていうふうにポソッと言ったんですよね。で、続けて私にこう聞いてきたんですよ。そしたらさ、ママって寂しい？みたいな。ね、なんだろう、その恋人の何やり取りみたいな感じね、これなんて答えるのが正解って、こう男性の気持ち超よくわかるみたいな感じなんですけど、実はこの心理学や、幸福学的にはここで寂しいっていうよりも、子供が自分で決断したこと、決断するっていうのが幸福度に大きく関わるので、そこを応援してあげるよっていう姿勢で接した方が、お子さんね、子供の自主性が育まれて幸福度も高くなるって言われてるんですね。そのことを私知ってるので、長女にね、こう答えたんですよ。長女が自分で決めて、自分で楽しみを見つけられるのが、すごく嬉しいし、誇らしいなって思うと思うよって。で、これもう自分で言うのなんなんですけど、もう科学的にはね、超花丸の回答なんです。もうなんか、ドヤみたいな感じで言ったんですけど、でもね、長女から返ってきたのがね、もう意外な言葉で、いやー、そこは寂しいって言ってほしかったなみたいな。ですよね。もうなんか本当に恋人同士のやり取りで、仕事と私どっちが大事って言われた後に、君だよって、そこは仕事と両方って言ってほしい、みたいなね。なんかごめんなさい、ちょっと話がそれちゃうんですけど、その言葉を聞いた時に予想外の答えが返ってきたわけですよね。で、あ、そうだったって気づいたんですよ。あ、そうだった。で、なんでかっていうと、長女の幸せのありかって、家庭、家族なんですよね。だからこそ、もうなんか手放しで、いってらっしゃい、楽しんできてねっていうふうに言われるよりも、なんかやっぱりね、家庭でちゃんと必要とされてるっていう実感、これをやっぱり得たいなっていう気持ちがあるんだって気づいたんです。もうまさにね、こうね、やっちまったみたいなね、感じ。まあ、全然間違えてないんですけど、対応的には。で、ここが本当に天才性のありかで知ったことの、あ、生かし時だったなって思ったんですね。で、そのことにピンとね、気づいたので、もう慌ててですよ。なんかもう本当にあれですよね、彼氏のフォローみたいな感じですよね。慌てて補足したんですけど、いやもうだってね、遊びに行っても帰ってきてくれるでしょって。あなたのお家はここだから、もう安心してね、帰ってきてくれていいし、だからね、行ってらっしゃいが言えるんだよって。補足しました。もうその言葉を聞いた瞬間にね、やっぱり長女はニコッと笑うわけですよね。ああ、危なかったみたいなね。もう何が正解か分かんないみたいなね、感じですけれども、本当、私はずっとね、この心理学とか脳科学などの科学的なメソッドを使って、自分自身もそうですし、たくさんのね、お母さんのお悩みをね、向き合って、そして解決をするってことをね、させて、ありがたくさせていただいてきました。ね、人である以上ね、大人であろうと子供であろうと、大きく心理って変わらないですし、脳の構造もね、そんなに大きくは違わないので、大体のことってこれで解決することが結構多いんです。で、それは本当自信を持って言えるんですね。で、ただ、なんかその知恵をもってしても、あれ、なんかちょっとしっくりこないなってことがやっぱり子育てではあるわけですよ。で、まさにこのモヤモヤを一瞬で解決するのが、このね、天才性のありかの個別相談なんです。で、なんかもっとね、一般的な言葉で言うと、天才性ってね、個性とか気質みたいなものなんですよね。で、同じ環境で生まれ育ったのに、まあ、考え方とか気質、これ我が家の2人姉妹も全然違います。まあ、それと同じようにきっとね、あなたのお子さんにも、もう知恵だけではもう対応できないような、きっとね、特別なもの、スペシャルなものがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、この正しく学ぶこと、これね、もちろん大事だと思います。子育てをする上で、お子さんと一生ね、親子でいていく、いる上で、もう知らないよりも知っておいた方がいい。もうこれはたくさんある。これ断言できます。もう絶対、あるので、そこは知ってほしいなって思うんですよね。 その上でもうその知恵でも経験でも太刀打ちできない部分に関してはこの天才性のありかで補完をしていく、そんな風にねこのハイブリッドな子育てができるとまたさらにね子育てが楽しくなっていくんじゃないかなと私は思っています。ということでね、また次回の、音声も楽しみにしていただければと思います。水本舞でした。ありがとうございました。